ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日はですね、この前、一日ちょっと、一年に一日ぐらい休んでもいいかなと思って、ひばりクラブお休みしたんですね。ちょっと私の録音した一部にね、少し問題があって、で、まあ、もう一回撮り直すよりか、まあ、一年に一日ぐらい休んだ方が人間らしいかなと思って、お休みいたしました。大変失礼いたしました。今日は日本人の命を救ってくれた恩人、恩人と言ったら失礼なんですが、まあ、第一番にやっぱり昭和天皇陛下なんですね。で、今日は陛下は辛いと。僕本当にね、日本人っていうのはどういう気持ちを持ってるのか時々わからなくなることあるんですね。まあ昨日お話ししましたように、昭和天皇陛下はですね、この前の大東亜戦争開戦時は、お一人最後まで政府の動き、軍部の動きを制して、まだ交渉の余地があるんじゃないか。なんとか平和でいけないかと。まあ、最後まで陛下一人が頑張られましたね。それに対してアメリカのルーズベルト大統領は何て言ってたかっていうと、日本人は全員皆殺しにしなければいけない。アジア民族の中でも日本人だけは許せない。殺してしまえと、こう言ってたわけですね。まあ、それで最初のうちはね、まあ日本も互角以上に戦っていましたので、まあ、なんとかなったんですけども、1945年の硫黄島の戦い、それから沖縄戦を境にしましてね、アメリカ軍は戦争をやめたんですよ。ここが重要なとこなんですよ。アメリカ軍は日本軍と戦争するのをやめたんです。戦争っていうのはなぜフェアかっていうと、武装してる人と武装してる人が対等の立場で戦うから、これが戦争なんです。だからある意味でフェアなんです。相手が武装し、こっちも武装し、打ち合うわけですよ。決闘みたいなもんですね。そして相手が白旗を上げたら、もうそこでこっち打つのやめるんですから、これもう非常にある意味じゃフェアですよね。そして捕虜にして、捕虜はまあ人間としてきちっと扱うということですからね。まあ、捕虜は少しは辛いけど、だけどそれでもね、殺されることはないということなんですね。それに対して、アメリカ軍は1945年の3月10日から、まあ、終戦の8月15日まで、もう日本軍を狙うことはやめたんですよ。日本軍の基地を襲ったってことはないんです。攻撃したってことはその間ないんですよ。じゃあ何をやったかっていうと、アメリカ軍は、とにかく、なんていうか、丸腰の人ね、武装してない人を殺すということに専念したわけですよ。それが東京大空襲であり、日本各地の都市への無差別爆撃であり、海岸線の子供に対する機銃掃射であり、そして広島長崎であったわけですね。広島に原爆を落とすときに、広島の町の女の子が白旗を一生懸命振っても原爆は落としたんですよ。で、昭和天皇はどうお考えになったかっていうと、軍隊を攻めてくるなら、こちらも軍隊で戦うと。しかし、武装してない、何にも戦えない、女性、子供、おじいちゃん、赤ちゃん、これをですね、狙って殺していくのを止めることができないんですよ。おそらくね、昭和天皇の胸の内はですね、1945年の東京大空襲、3月10日の東京大空襲以来ね、おそらく沖縄戦も含めて、ものすごく苦しまれたと思うんですよね。だって、軍隊が死んでいくんじゃない。まあ、軍隊が死んでいくのはいいっちゅうんじゃないんですよ。ただ、無防備のね、武装してない人たちが、武装している完璧なアメリカ軍にどんどん殺されていくわけですから。これはやっぱり国の父としての、昭和天皇としては、もうそれ耐えられなかったでしょうね。で、ついに広島長崎に原爆を落とされると。これは原爆の悲惨さを見てとか、原爆の大きな被害を見て、もう日本は戦えないと思って降伏したんじゃないんですよ。ここをね、大きく日本人が間違えたのはアメリカ軍の策謀ですからね。まあ、日本人はね、人がいいから、まあ私が今苦労してるのはそれなんですけど、人は嘘をつかないとか、策謀をしないと思ってるんですよ。だからそれに引っかかっちゃったんですね。それで戦争っていうのはどういう条件が必要かと。相手が白旗を上げられる余裕も必要なんだと。まあ日本がね、 日本が悪いふうに言われてる南京錠工場事件、工場戦争もそうなんですよ。南京事変ね。日本軍はちゃんとやっぱり国際法を学、日本軍というのは本当にきちっと国際法を守るんですよ。したがってですね、南京錠を取り囲んだ後もですね、司令官がですね、ちゃんとお城の後ろを開けて、逃げる者は逃げてくれと。一日置いたら攻撃するからというビラをものすごく配ってですね。で、逃げた人が結構いるんですよ。中国の人でね。中国人でね。それは中国軍に撃ち殺されたんですよ。特戦隊っていうのを中国軍作りましてね。それで逃げていく市民を撃ったんですね。日本軍は絶対そういうことしませんでした。非常に規律正しい軍隊でした。そういう中で、そういう日本文化ですね。武士道のある日本文化。これはこのひばりクラブでもですね、日本海軍が、どういうふうな武士道を持ってたかっていうことを先日紹介しましたけどね。世界に誇るべき軍隊だったわけですよ。それで、日英同盟なんかもできたっていうこと、司馬五郎将校のね、義和団事件の件でここで説明しました。事実は一つ一つ認識しておく必要があるんですね。で、事実を否定する人っていうのは絶対真正面から事実を否定してきません。斜めから来ます。例えば人格攻撃をしてきたり、なんかそういうことをしてきますね。ですから、それで大体嘘っていうのはわかるんですけどね。ところで今日は、12月8日の開戦記念日も近くてですね、私たちは本当に昭和天皇陛下にすいませんと言わなきゃいけないですね。戦争開戦に一番難色を示した天皇が、最後はアメリカ軍が日本人、普通の女の子ですね。女の子ってここで言ってるのは男女差別とかじゃないですよ。女性は武装してなかったってことで言ってるんですよ。ただ単に。武装してない国民を完全武装の軍隊が殺していくと。これはね、戦争じゃないんですよ。これ殺人なんですよ。それに耐えられなくて、1945年8月15日にポツダム宣言を受諾される。軍部はもちろんある程度反抗しますよ。それはだって軍部は全く、言ってみれば無傷なんですよ。だって戦争っつうのはお互いの領土をこう奪い合うのがまず基本ですからね、戦争は。それで、アメリカ軍何の戦争したんですかね。日本列島に一歩も入らない。沖縄戦は入って痛い目にあって、しかも沖縄戦は、前回も言いましたけど、半分はやっぱり国際法違反なんですよ。だって、日本軍がもしあれ攻めるときはどうするかっていうとですね、沖縄の南なら南の方に戦艦を止めて、それで住民は逃げろと。どうしても我々は沖縄を攻めなきゃならないから、北半分は攻めないから、住民は全部北半分に逃げろと。ただ大体2日か3日の余裕を取ってですね、そして逃げたかと言って、よし、もう沖縄の南には軍隊がしかいないな、日本軍がしいないなって確認して攻めて入るんですよ。それが関ヶ原の戦いであり、ヨーロッパならワーテルローの戦いなんですよ。それは軍隊同士が戦うから、場所は借りるよっていうわけですよ。どうしても戦わなきゃいけない。それには住民の人は被害を及んじゃいけないから逃げてくれと。これを手続きを取れば沖縄戦というのは通常の戦争だったんです。ところが民間人がいると分かっていながら攻めましたから、そのまま。だから半分虐殺になるっていうことはアメリカ軍が計算のもとなんですね。ですから、他の空爆とかそういうのとほとんど同じなんです。で、沖縄を占領したところでアメリカ軍はもう戦争をやめたんです。怖くてやめたんですよ、きっと。ね、日本軍の強さに怖くて逃げたんですよ。で、あとはもう武装してない人をやっつけるってのは簡単ですからね。向こうから反撃来ないから、せいぜい高射砲ぐらいしか来ませんから。海岸縁を走って逃げる子供をね、ダーッと急降下で、機銃掃射で殺したんですよ。原爆もそうでしたね。自分たちは完全に安全なんですよ。相手が武装してないから。これはね、とても昭和天皇としては我慢できなかったでしょうね。それはね、天皇陛下っていうのが本当にこう自分のことだけお考えになってるんだったらば、宮城は保護されてますから、大丈夫ですから。自分の身は大丈夫ですよ。しかし、日本の天皇制っていうのはそれが良かったんですね。天皇は、仁徳天皇以来ずっとですね、日本人の全体の代表だったわけですよ。だから、日本人がむざむざと殺されるわけでしょ。武装してないんですから。 道端で縄跳びしてる女の子を後ろから完全武装のアメリカ兵がライフル銃で撃つっていう、そういうことが続いてるわけですから。それは耐えられないですよ。もしかしたら普通の日本人は耐えられるかもしれませんよ。だけど天皇陛下は国民の父ですからね。子供が殺されていくわけですから、自分の。それは耐えられない。そして、終戦を迎えて、で、マッカーサー司令官のところに挨拶に行き、責任のすべては自分にあるから自分を罰してくれと言ったわけですね。これにはマッカーサーは参ったんですよ。で、マッカーサーは威張ってましたから、戦勝国の司令官だから。天皇陛下が来た時には、司令官の、建物に来た時は迎えに出なかった。ところが、天皇がそう言って、もうものすごく尊敬したんですよ。こんなに偉い人が地球上にいるのかと思った。マッカーサーのいろんな自伝に書いてありますよ。そして帰りは丁寧に天皇陛下を見送って行ったんです。配軍の将でしょ、天皇陛下。普通は配軍の将は侮辱するのが普通ですよ。しかしこれも日本の伝統ですね。日露戦争の旅順で日本軍が勝ってロシア軍が負けた時に、当時の明治天皇が、旅順の司令官だった乃木大将にですね、捕虜といえども決して侮辱したりなんかしちゃいけないと。ちゃんと武士同士でやってくれと言ったんで、乃木大将はですね、ステッセル将軍が向こうの司令官でした。そのステッセル将軍に対等を許したんですよ。刀ですよ。負けた将軍がこう来るのに、刀を認めるってことは、向こうが切りかかってくることあるわけですから。で、ステッセル将軍は非常に感謝いたしました。こういう日本の文化、それを代表するのが天皇陛下ですから。天皇陛下の行動は、ある意味では日本人が、2000年にわたって天皇陛下をいただいてですね、国民団結してやってきたということの通りになった。なったけれどね、日本国民が立ち悪かったですよ。戦前は天皇が戦争を煽ったとかね、それから戦後もね、天皇陛下なんか何もやってないじゃないかとか、やむほどそういうこと言った人がいるんですよ。まあもちろんね、天皇陛下が普通の国民であればね、腹が立ったでしょうね。だけど、やっぱり天皇は覚悟をしてたんですね。これが日本の国の成り立ちだった。世界で日本だけなんです。他は全部刀で切り殺してトップになった人がトップになった。日本の天皇陛下だけは全然力があるから天皇陛下になったんじゃないんです。ずっと血筋をつなげてですね、日本人の代表者としての責務を負っていただいたわけですね。それの一番大きな決断が大東亜戦争の終戦だったと私は思うんですね。天皇陛下は国民が支えなきゃいけないんですよ。国民イコール陛下なんですよ。ええ。それが象徴という今の形になってますよね。それで人間社会ってのはそういう人がいないと、共産主義みたいにスターリンが2400万人殺す。ね。毛沢東が6000万人殺すということになってしまう。日本だけはそういうことは絶対なかった。その昭和天皇のために、その時に生きていた日本人が殺されてるんですね。もしね、昭和天皇が決断しなかったら、日本で相当の死亡者が出ましたよ。そしたら、我々のおじいさんおばあさんの大半は命を落とし、我々は生まれず、孫もいなかったんです。我々が今ここにいるというのは、日本人の命を救ってくれた昭和天皇陛下が決断されたからです。これをもう一回私この今日言ってね、今の政治とか、なんか科学とか、環境問題とか、もうみんなですね、日本国民が団結してみんなでやるってことをすっかり忘れております。私が最近いろいろブログ出してるのもそれなんですよ。原動力は。それでブログをある程度出してね、私は何を思い出したか。やっぱり昭和天皇陛下のご業績を思い出したわけです。みんなで思い出そうと。ね。それが私の願いであります。